ークの
V トークラジオ。
アスリートのデータ解析サービスなどをこの民間発の研究施設ネクストベースアスリートラボっていうものが千葉県市川市に誕生したそうです。まあ最も今は野球中心らしいんですけどもね、技術の発展とともに最近は目に見えなかったパフォーマンスの数値化が可能になりましたよね。大リーグではボールの動きを群状レーダーで追尾、選手の動きを光学レンズで撮影するデータ解析システムスタッドキャストを導入して、データに基づいた新たな戦略も生まれました。日本のプロ野球界でもね、データ活用の動きありますけども、データ活用をねもっと一般に普及させたいっていうのでできたそうなんですけど、野球っていうのはよくね、投げっぷりがいいとか打撃センスがある、マウンドさばきがいいなど、こう曖昧な表現で選手を評価していましたよね。あと指導するときは数値やデータよりも実績のある指導者の経験や感覚が重視されて、例えば打撃ではバットに当たるまでボールを見るんだとかいうね指導を頻繁に行えてきましたけど、これ調べたら実際にはホームプレートの 1.7 メーター手前で視線がボールを追えてないっていうデータがあるそうです。まあ確かにボールが当たるまでっていうのはね無理ですよね。まあ事実に基づいた指導法ではないということが分かっちゃったみたいなんですけども、この施設340平方メートルって言いますから、どれくらいの大きさなんでしょうかちょっと分かりませんけども、専用カメラ14台で位置情報を取得して動作解析を行うそうです。光学式モーションキャプチャーシステム、重心移動など床反力を計測するフォースプレート、ボールの回転数や変化量を計測するラプソードなどで、ね、最先端の機器を設置しているそうです。得られたデータは大学院で運動力学を学んだアナリストなどが分析し、改善点やトレーニング方法を個別にアドバイスしてくれるそうですよ。例えば投手の動作解析の場合、投球の約10秒後には体の動きを点と線で示すステークピクチャーの結果がモニターに表示されて、骨の動きを見ることができます。ボールの軌道や変化量も計測することで、故障のリスクを軽減する投球フォームや球種の改善、新球種の取得なども提案できるようになったそうですよ。曖昧な表現を数値で示して具体的な指導を行うことができるようになったそうです。システムでね、数値化となりますが、まあ、今の子どもたちにはそういうのが大切なのかもしれませんね。ちょっと私も興味があるんで行ってみようかな。でも今さら無理か。この番組はホンダハンター株 CT125 とスズキ V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングに大忙しな私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第234回のお話は、そうか、ふもとっぱらはあそこにテントを張ればいいのかと、餅屋に海鮮とご飯が楽になったぞ。ふもとっぱらキャンプ場、まあ、静岡県にありますよね。すっかり今や大混雑でとんでもないですよね。土日なんか本当キャンプ状態ですけども、といってもまあ私はね平日しか行けませんので、まだまだ混雑してるっても序の口なのかもしれませんが、皆さんはふもとっぱらキャンプ場最近はいつ行かれましたか？以前は簡単にね土日でも予約を取れましたが、先ほども言いました通り最近の土曜日曜はあっという間に満員になってしまいますもんね。というかあの餅屋キャンプ場、第3回糖質万歳キャンプでも行いましたけども、あの国道側と県道が分かれている三角地帯があるんですけども、そこですら先日通った時満員になっていました。びっくりですよね。本当キャンプブームでございます。さて、今回はそのふもとっぱらキャンプ場でどこにテントを張るのがベストかっていうのを考えてみたいと思います。 といってもそんなにしょっちゅう行っているわけでもないですし、またね、キャンプでねそんな詳しいわけでもないですから、全くの偏った意見なんですけどもね、少しだけお付き合いいただければと思いますけど、断っておきますが、あくまでも平日の話です。平日のね、土日ではありません。先ほども言いましたけども、土日なんてそもそも予約が取れませんからね。今更ですが、ふもとっぱらキャンプ場とはそもそも何なのよということで、ご紹介ですが、ホームページによりますと、ケネシ山のふもとの自然フィールドを生かした体験宿泊施設、キャンプサイトは全面オールフリーサイトということです。隣の方とは10メーター以上距離を離して設営してくださいっていう風になっておりますが、ね、この10メーター以上っていうのがまた後でちょっとね、カチンとくることになるんですけれども、それはまあ置いといて。以前はね、そんな施設も整っておりませんでした。牛舎トイレと称する元牛舎と、そしてその脇にね、バーベキューサイトが屋根付きであった程度でございますけど、あの頃といいますか、私が初めて行った頃のふもとっぱらは本当にだだっ広いだけでしたが、最近はすっかりおしゃれキャンパーの聖地と化しておりますね。さて、一番のおすすめのポイントなんですが、じゃあどこよっていう話になりますが、中央の草原トイレの問い目 B サイトと言われるところでございます。入り口からまっすぐ進んで、道路沿いに行きましてね、右側ですからね、非常に分かりやすいところでございます。しかもまっすぐに富士山がドーン、あの水場もね近くにあります。道路を挟んで、先ほども言いましたが、草原中央トイレというものがございます。そこはね、また洗い場もありますね。水場も大変近いということで、初めて、ふもとっぱらに行かれるという方にはこの B サイトがいいんじゃないかなというような気がいたします。土日はとんでもない混雑ですけどもね、まあ平日はそうでもありません。特にですね、14時過ぎなんです。この時間で空いてきます。というのもチェックアウトが14時なんですね。まあ私そんな時間までチェックアウトでいたことはないんですけども、春のキャンプの時もですね、13時45分ぐらいからでしょうか、ゾロゾロゾロゾロと帰り出しましたね。皆さんお昼ご飯を食べてから帰りられるようでございますけど、ですから B サイトを狙うなら14時近辺に入場するのがいいのかもしれません。さて、富士山ドーンを期待するなら草原トイレの前方も良さげですね。ここはサイト名で言いますと N サイトというところになりますが、ここ正直言って競争です。トイレ近辺の平段で草の少ないところからどんどんどんどん埋まっていきますからね。14時チェックアウト組とデイキャンプ組の17時組が帰ってからが、え、こここんなに空いてたっけっていうぐらいになりますね。しかし意外なことなんですが、草原中央トイレ、これがね意外と大きいものですから、どんどんどんどんね人を避けて前の方を行っちゃうと、あれ、こんなにトイレって遠かったっけなんていうことになります。あ、水場と合わせまして、こんなはずじゃなかったよねっていう風になっちゃいますんでね、注意してくださいね。さて、ではおすすめサイトはどこがいいかなと、それね、今 B と N と言いましたけども、まあ中央ね、トイレを含めた、正確に言いますと M も入るかな、 B、M、N、 あと C サイトというのもあるんですが、こちらも富士山ドーンはいいかなというような気がしますけども、トイレは若干ね遠くなってしまうというのがあるんですけども、じゃあ黒川区どこがいいのよということなんですけども、さて、ということでおすすめしますと、草原中央トイレからはですね、はるか前方となります。右の前の方といった方がいいかもしれませんけど、 J サイトと呼ばれるようなところなんですけどもね、ここははっきり言って富士山正面でございます。草原中央トイレからははるか前方になります。 C サイトとの最先端をと道路を挟んでのエリアとなります。え、そうするとトイレも水場もはるか向こうじゃんってことになりますよね。だって今まで言いますよ。いえいえ、実はこれが違うんです。ここにはですね、水場もトイレもあるんです。といってもですね、昔の仮設トイレではありませんよ。富士山トイレと と名付けられる綺麗なトイレがいつの間にか出没していたんです。といっても実態は工事現場の事務所もしくは貨物のコンテナっていうような感じだと思ってください。と言いますとすごく古くて狭くて汚いっていうようなイメージになりますよね。ところが実際にはとっても綺麗なんです。まあ朝と夕方にねスタッフの方が清掃に来ている関係もあるんでしょうが、変な匂いもありませんし、仮設トイレのように見えるんですが中はしっかりとした本格的なトイレです。ウォシュレットも完備されています。男性用は小便器が2箇所に台が1箇所なので少々手狭という意味では手狭ですが、手を洗う洗面台、しっかりしています。鏡に石鹸、アルコール消毒も置いてありますのでね、何ら不便がありません。そんなトイレがいつの間にかできていたんですね。実はここ以前お昼の後ね、まあ昼寝もした後ちょっと運動にということでうろうろ散歩した途中にトイレの清掃をしている現場に立ち会ったもので、そこで覗いてみたらこれが綺麗なトイレだなということで、しかもその時ふと見た J サイト、これがねあまり混んでいないんですね。しかも草がねボーボーに生えてるわけではないんです。先ほども言いましたけども B、M、N、C なんていうところはですね草刈りもやっているようなんですが、やっぱりそれなりに草がありますんでね、そうすると雑草の花粉症、特に今の時期私なんかもあるんですが、秋の花粉症とかねになる心配もなさそうでございます。そういうことが分かって、じゃあ次はここにっていうことになったんです。で実際に行った報告がこの後なんですけどもね、当日はお昼ご飯を食べてからですので14時過ぎにチェックインです。まあ予想通りに B、M、C、N といった中央のサイトはかなりの混雑をしておりました。帰った組もいるんですけども、ちょっとねデイキャンプが思ったよりこの日は多かったようでございます。ということで受付の後ガタガタ道を走りながら前方の J サイトに到着。予想通りここにいらっしゃる方はサイトの一番後ろに1人だけ、最前列に2組っていうことです。まあそういうことなんでね、先ほども言いました 10m 離してっていうことなんですけども、それ以上に離して中間のねやや後方というところに定めました。下はですね小石がちょっとあるものの特にゴツゴツした様子もありませんのでね、付属のペグでと思ったものの大変な思いをして持ってきました鋳造ペグを使おうということになってこちらを利用してましたが、これが大正解でした。ここやっぱり富士山の岩場っていうのもあるのかもしれませんけども、火山灰のね付属のペグでは刺さりませんでした。地面の表面はいいんですけどもね、下の方とっても硬いです。ですから付属のペグよりも鋳造ペグの方が安心です。ということでテントは設営完了。走行しているうちに一組の家族がね右前方にいらっしゃいましたので、そうしますと最初からいた一人様と二組と私とその家族で5組 JA サイトが5組だけですからね、この辺はいいですよね。やっぱり正解と思っておりましたが、人気がないのには理由が一つありました。それはこの間のお散歩の時に気づかなかったんですけどもね、時々匂ってくるあの堆肥の匂い、私たちはよく田舎の香水と言っておりましたが、独特のあの匂いです。あの堆肥の匂いがたまにブーンと香ってきます。まあ一瞬なんですけどもね、あの香りがずっとでは耐えられませんけども、それでもですね太陽が上がっている時間だけですので、夜なんかとかね朝の気持ちいい時間なんかにはそういうのがなりませんでしたから問題ないと思われます。まあその他に特に問題はございません。富士山トイレもね、イコちゃんもコンタクトを外しに富士山トイレの洗面台を使用しておりましたが、全然問題なし、きれいよと話しておりましたので、本当にここ穴場だと思いますよ。富士山ドーンを期待したんですが、当日は雲がかかっていて見れませんでしたけども、まあ翌朝早い時間はね太陽が出て雲が消えてたんで見れましたけども、やっぱりこれ良かったですね。 J サイトいいですね。ただ今回、残念だったのは私たちの前方夕方になってですね、 うるさいハーレーがソロでやってきて5メーターほど手前にテントを張ったのは勘弁してよって感じでしたけども、思わず、まあ、もっと横ずれろコラって言いたくなったんですけどもね。まあどうしても家族と一緒となるとこのトイレの位置が気になってしまうということがあって、トイレと水場の近いところを選んでしまうのですが、まあもしバイクのソロでしたらね、 P サイトっていうところがございます。これ本当の最前列です。水場も近くには一箇所ぐらいしかないのか、 C サイトの水場にね行くぐらいなんで、そのサイトもね、水場は水を持っていけばいいということもあるんで、そちらでもいいのかなと思います。あと意外なのはゴミステーションの近く D サイトね、こちらも意外と早くから埋まっていますよね。ちょっと富士山を見るには斜めでね見るような感じになってしまいますので、どうかなっていうのはありますけども、 あとね密かに気になっているところが実は一つだけあるんですよ。あのコテージとか並んでるところの A サイト、本当の一番手前なんですけどもね、あそこってどうなもんなのかなというような気がするんですね。富士山は確かに見えるかもしれないけど、前にテントがいっぱいあるのも見えちゃうんですよね。ここは本当に富士山が好きというよりも元っ端が好きという方が行くのかもしれませんね。なかなか私バイクのソロでは行けませんので、実証できてないところがあって申し訳ないんですけども、ここ穴場でおすすめだよというのは最前列の J サイト、ぜひご利用ください。また今度はね一人で、行った時、まあ来年になっちゃうのかなというような気がしますけども、 E サイトもしくは F サイトというところ左のね端っこの方ちょっと攻めてみるのもいいのかなと思っております。またその時にチャレンジしてご報告をしてみたいと思います。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、ふもとっぱらキャンプ場といえば、というかキャンプをしに行くというのは非日常を味わいに行くということでございますけども、ご飯の下準備をしてまでは行きたくないっていうのがめんどくさがりの黒学、食事をどこで取るのかというのも重要となっております。ましてね、私のように泊まりの仕事となりますと非番です。ちょうどふもとっぱらに着く頃には13時近く、もしくはちょっと過ぎという風になってしまいます。まあふもとっぱらだけじゃないんですけどね、先日も久保キャンプ場行った時は買い出しをして何をやってたんですか、もう13時半でしたけども、お昼ご飯は手早く取ってテントで昼寝と行きたいっていうのが本音のところですけど、ということで今回はふもとっぱらに行った時のお昼ご飯の紹介をしたいと思います。まあご紹介する場所は餅屋ドライブインさんです。以前伺った時は団体さんご利用のためレストランが閉鎖されていたっていうアクシデントがありましたが、今回は大丈夫でしたね。餅屋さん、ご存知の通りふもとっぱらキャンプ場からほんの5分も走らせれば十分なようなところですよね。ですからここ お昼ご飯を食べる日はいいなと思って利用したんですが、まずレストランの方なんですが、ここ意外だったのは食券です。ドライブインだからおかしくはないのかって言えばおかしくはないんですけども、ちょっとびっくりいたしましたね。それだけ利用が多いのか、逆に繁忙期と閑散期の差がものすごいのかというような気がいたしました。そんな食券の券売機2台並んでいますが、ちょっと見づらいですね。もう少しボタン配置を含めて考えてほしいものでございますが、メニューにはうどんや生姜焼き定食、日替わり丼、カレーなどね、本当パッと見豊富なんですけども、よくよく中身を見てみるとやっぱりドライブインだなというような感じです。そんな券売機の右手団体さんのようになっておりますので、まっすぐ左手に進みましょう。そうしますとテーブルが並んでおります。店内は田舎の旧家をイメージしたんですが、ちょっと薄暗いですね。テーブルは4人掛けが並んでいますので、そこだけで1、2、3、4、5、6組はいけそうですね。また券売機の裏の方には座席スペースもあるようです。 そちらの方はさすがに覗き込みいかないので分かりませんでしたが、ごめんなさい。あとこれ気になったんですけどもね、 BGM がなかなか若者の BGM でございましてね、ちょっと建物の中と合ってねえなというような気がいたしましたが、かといって演歌を流すわけにもいきませんので難しいと思うかもしれませんけど、さてそんなところですけども、直近にはですね、番号が書いてあります。できた順番に呼ばれるパターンです。今時大きな声で呼びますよ。ですからね、ぼーっとしてますとね、200何番さんの後にね、頼んだものまで大声で呼ばれちゃいますからね、ちょっと恥ずかしいことになっちゃいますけど、今回注文いたしましたのは何かと言いますと、力うどん定食ということでございます。典型的な炭水化物オン炭水化物ですね。ご飯とおしんこ、小さな草餅がついてまいります。ではいただくことといたしましょう。おつゆ、ね、少々薄味でございます。前回の丸政そばさんとは大違いでございます。やっぱりこの辺は関西の文化も入ってくるんでしょうか、なんででしょうか、ちょっと分かりませんが、うどんは少し茹ですぎっていう感じですね。山田うどんみたいな感じでした。吉田のうどんと正反対です。コシはないですね。人参、おふ、油揚げ、ほうれん草にしめじとトッピングされておりましてね、野菜たっぷりっていうような感じですね。全体的にお味は関西寄りというよりもお雑煮の薄味って言った方がいいのかもしれませんね。でもここね、お雑煮定食もあるくらいなんで、もしかしたらそのスープを使っているのかもしれませんね。ですから力うどん単体でいくと大変美味しいのですけどもね。ではそれがご飯のおかずになるかっていうと、これがね厳しいですね。あの丸政さんみたいにね、味が濃ければご飯は進むんでね、まあなんとかなるんでしょうけど、トッピングもね、そういうことですけど、ですから私今回力うどん定食と言いながらご飯はおしんこで食べました。あと草餅がついています。草餅も言いますけど、草大福伝わいいのかな、はい、かなりミニマムです。ちょうど皆さん、OK マークあれを作ってもらうと手の人差し指と親指で丸くできるんじゃないですか。あのぐらいの大きさでしたけどもね、かなりのミニマムですけども、ちょっとした満足感としてデザートとしてね、与えてくれますので、これはいいのかな。先ほども言いましたが、餅やドライブインというほどですから、お餅が持ち味でございますんでね、この草大福、高いミニマムという上、本当に絶品でして。ですから、このミニマムなサイズが呼び水になって、帰りの売店で購入してしまったということもありますか。まあ、そんなことでね、力うどん定食食べさせていただきましたけど、あ、お餅、そうだそうだ、お餅、力うどん定食ね、普通お餅一つだけ、お餅二つ入ってましたね。この辺は美味しくございました。おつゆがついてますんで、慌てて食べても喉に突っかかる心配もありませんので、この辺はいいなというような気がいたしますね。あとは普通のレストランのようでございまして、生姜焼き定食だとかオムライスもあったのかな。うん、まあ私がたまたま行った時には皆さん同じで、力うどん定食、あとお雑煮定食を食べてる人がいて、あの生姜焼き定食でビールなんていうお父さんもいましたね。うん、羨ましいなというような気がいたしましたけども、そんなレストランでございますけどもね、まあでも食べるにはいいのかなというような気がいたしました。お値段は1000円ちょっとだったかな。うん、でこのレストラン以外、高速のサービスエリアではないんですが、屋台っていうか出店っていうか、そういうもの、軽食コーナーもあります。かき氷やアメリカンドッグ、あとね、焼いたお餅なども売っておりました。フライドポテトもありましたね。子供さんにはこっちの方が受けがいいかもしれませんね。あとお昼ご飯、もう一箇所ふもとっぱらキャンプ場の中にもありますが、金山テラスっていうのがありますね。こちら以前の回でお話をいたしましたが、若干高めっていうか、おしゃれっていうような感じですね。地元のね、ジビエを利用した料理、当日日替わりの丼とか、あとハンバーガーとかね、ありますし、非常におしゃれですね。営業時間も15時だったかな。16時。フードメニューは15時までという風になっておりますけどもね。こちら、地元の食材を使用した
っていう、
あの先日行った時は工事をしてまだねしていたものですけど、この金山テラス大変綺麗になっておりますのでね、まあもしそういうことがお好きな方と行かれる時がありましたらですね、こちらも選んでみるのもいいのかなというような気がいたしますね。まあそんな感じでお昼ご飯はね、もちやドライブインもしくは金山テラスで過ごすっていうのが一つの手かなというような気がいたしました。さて、あとはですね、帰りのお昼どうしましょうかね。帰り、黒学的には帰りは爽やかなハンバーグ、これが一択だったんです。特に富士高岡店で、ね、だいたいチェックアウト10時頃出ますとですね、開店の11時もちょうどいいように間に合いますんで、これ、富士高岡店非常に空いておりまして、お昼でも待つ人がある 5,6 人だったのかな。ちょうど時間がずれてね、12時頃帰った時があるんですけど、食べ終わってその時でも 5人も座ってなかったかな程度だったんで、意外と穴場かもしれないお店なんです。でも先ほども言いましたけどもね、昼が炭水化物オン炭水化物、それでね夜も肉食っていうのは大概キャンプじゃないですか。キャンプ場で魚焼くっていうのはなかなかハードルが高いものでございますもんね。これ持ってきて爽やかなハンバーグではお腹の中が爽やかではない雰囲気、そう特にね健康診断が近くなってくるということを含めますと、やっぱりこうあっさりしたものっていうことになってしまいまして、そこでじゃあ何を食べて帰ろうかということでね、海鮮を食べて帰ろうということになりました。麓っぱらキャンプ場から海に向かうとなると、富士宮市を越えまして富士市ということになりますね。ここでは田子の浦漁港ね、田子の浦打ち入って出ればなんちゃらなんちゃらですよね忘れちゃったまあそんな田子の浦漁港、実は田子の浦漁港にもね一番飯がありました。しらす丼が一押しなんですが、しらすだけっていうのがちょっとマイナスになってしまいました。決してシラスが嫌いなわけじゃないんですけどもね、まあそうかにもどっかいいとこないかなと検索してみたところですね、沼津港で有名な魚菓子マルテンさん、あのねかき揚げがジャーンっていうでっかいかき揚げを出すお店、そのマルテンさんの支店があることが分かりました。ご飯等で失敗したくない黒学としては、というか気が小さい黒学としては、マルテンさんに行くしかないなということになりました。こちらは国道139号まっすぐそのまま道内です。ですからキャンプ場、麓っぱらキャンプ場を出てね、右に曲がってずーっと行けばいいだけです。富士インターを過ぎると県道353号線港大通りに名前が変わりますね。途中タコの浦港というを目指して斜め左に進んでください。ここちょっと難しいっていうか、左の分岐が1車線です。普通2車線で走ってきていきなり1車線になりますので、一つ十分気をつけてくださいね。で進んでいきますと、まあ、中央分離帯というかガードレールがございますので、右折でお店に入れません。中央病院入り口という信号を右折して裏から入ってください。ちなみにお隣にスタバもありますが、同様でございます。さて魚菓子丸天さん富士支店さんね、駐車場の方なんですが、これ10台くらいは止められそうな広い駐車場でございます。助かりますね。そうそう、タクシーで来ている方もいらっしゃいましたよ。接待ですかね。そんな丸天さん、入り口を入りますと右手に4人掛けのテーブルが 1,2,3,4,5、こちら4つぐらいでしたか、ありましたね。左手には座敷もありました。お席は50人どうぞということで、まあ推定時間でしたんでね、奥の方へ行きました。沼津のね本店の方では座敷で食べたんですが、やっぱり座敷っていうのは食べづらいですね。テーブル席本当こちらの方が楽でございます。まあ今回はあのかき揚げはパスしました。あのでかいのね、まあ先ほども言いました通りお腹が爽やかではないような状況でしたのでね。で黒学は今日のおすすめ中内丼、イコちゃんは丸天丼ということにいたしました。中内丼ね、久しぶりに刺身食ったっていうような状況になりました。山盛りに乗ってきますんでね、さすがおすすめっていう感じです。しつこい油もなく新鮮そのもので美味しくいただくことができました。イコちゃんの丸天丼もエビ、ブリ、マグロ、イカ、シラス、生シラスに桜エビと、どれをとっても美味しそう、とっても豪勢でした。 ちょっと羨ましかったんで生しらすを一口分分けてもらいましたけどね。てっきりこれは食べきれないだろうから待ってくんだろうな、しめしめなんて思ってたんですけども、そういう時に限ってですね、彼女がペロリと完食、期待するとそんなもんでしょうかね。ご飯なんですが酢飯と白飯が選べますのでね、これ注文する時に言ってください。あら汁付きということでしたが、これは期待しない方ではいいですよ。味噌汁です。全体的にこうやっぱりね、まあ名前を背負ってる魚菓子という名前を背負ってるということもありますが、新鮮で美味しゅうございましたよ。あ、そうそう、マグロステーキなんていうのもあるようでございます。隣の方が頼んでおりましたけどね。でもまあどちらかというとステーキはね、って感じかな。かき揚げ、そうそう、かき揚げ頼んだ方はさすがに注目されてましたよ。ちょっと恥ずかしいですけどね。またチャレンジしてみたいんですけども、あれを食べてからはちょっと後に響きそうな感じがいたしますね。ですから体調を整えて、まあ、ビールを飲みながらっていうのが一番いいんですが、なかなか難しいです。この日は生しらすが入荷されてましたということでね、盛んにトッピングでお姉さんがおすすめしてきましたけど、ない日もあるそうですので、生しらすお好きな方は十分注意した方がいいかもしれませんよ。でも一つ難点が、おばちゃんが切りやすい方のようで、ほらお茶だよとかね、なんとかその早くやってよってか、わかんないわよなんて怒鳴っておりましたけども、確かに魚がしてて目がついてますけど、その威勢の良さではないのかなというような気がしましたね。ということで、海鮮物は魚がし丸天さん、ハンバーグなら爽やか富士高岡店ということで、いかがでしょうか。こんなことでお食事ばっかり考えていて、キャンプに何をしに行ってるのかよくわかりませんね。さて、第234回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。いつもの行ってきたぞシリーズから視点を変えての構成をしてみましたが、ちょっと題名が大げさだったでしょうか。中身が追いついていないでしょうかね。今回の配信の写真などは VTOK ラジオのブログ http://vstok650.cnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームではブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も VTOK で検索していただければ、青字に VTOK のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。さて、いよいよ10月に入りましたけどもね、ツイプラの方で第4回糖質万歳キャンプの告知をしております。私この間までツイピタって言ってましたね。何を勘違いしたんでしょうか。ツイプラでした。ツイプラの方でね、検索してください。10月29を検索していただければすぐに出ると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まだまだ、余裕でございますんでね、はい、20名ぐらい集まってくんないとちょっと私としても困っちゃうなーって感じでございますんでね、使い方がわからない方、私にメールくだされば代理で入力しておくこともできますのでね、ぜひよろしくお願いをいたします。本当にね、弱っちゃいますね。まあそれが実力かっていう感じがいたしますが、では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第234回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTOK ラジオ、これにて終了です。